マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は10月11日月曜日でございます。
はい、
10月11日といえば普通ですとね、スポーツの日というお休みの日になりますが、
ね、
皆さん今日は平日ですよ。
そうなんですよね。
もうお昼過ぎなんで、ね、今更行ってもっていう形かもしれませんけども、
いや慌ててる方いらっしゃるかもしれませんよ、うん、
今年はね、うん、なんと東京オリンピックパラリンピックがありまして、その東京オリンピックのね、あの開会式閉会式に合わせて祝日がずれております。
ね
え、うん、
はい、
で実はね、これなんでそうやってあのお休みの日をずらしたかと、
はい、
お休みにしてオリンピックテレビで見ましょう、ラジオ聞きましょうではないんですよ、
うん、
目的としてはね、
そう
なんですか、本来のね、
ええ、
で実はですね、東京オリンピックを無事に成功させるために五輪特別措置法という法律が設けられまして、
なるほど、うん、
これで、開会式前後の日と閉会式前後が連休になるようにしましょうというね、うん、そういう決め事があったんだそうです、でこれ、うん、理由はというと、はい、警備がしやすいとかね、
あ、
大会運営しやすいということで、はいはい、町も交通量が減るじゃないですか、
確かに、
ね、でそういう目的なんだそうですね、まあ、いずれにしても今日平日なのでね、
はい、
僕もしっかり皆さん
そうですよ、
声をお届けしてお仕事しております
がねえ、私たちも頑張ります、
はい、本来でしたらスポーツの日です ね、
ね、
でそのスポーツの日にお届けする今日の話題なんですけども、
はい、
先週に引き続きまして、先週ちょっと ねもったいぶった話でね、ちょっと来週お届けしますなんて言ってしまったんですが、
いやいやいや、でも本当大事なねお話ですから、
うん、台風のお話をね引き続きしたいと思いますのでね、はい、今日もその台風について皆さんと共に理解を深めましょう。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、先週の後半に引き続きましてね、今日は台風のお話なんですけれども、はい、まさに10月というのは台風シーズンで、10月にやってくる台風っていうのは割とね、最近特に大きな被害をもたらす、
はい、うん、
台風がやってきてますのでね、注意していただきたいと思います、
はい、
でまず基本的なところからね、台風っていうのはもともとは熱帯低気圧と呼ばれるもので、熱帯育ちの低気圧、
熱帯育ちの低気圧、
うん、これが強まって強まって低気圧として発達して、はい、最大風速が17メートル、風速、秒速で17メートル以上になったものを台風というふうに呼びます、
うん、そう、皆さんね、うん、はい、お子さんに教えてあげてください、
はい
はい、
でこれ、前回のお届けしました、
うん、はい、
で逆にですね、最大風速が17メートル以下になったら、これは台風ではなくなるんですね。
なくなるんですね。
そうそう、勢力を弱まるとね、はい、台風ではなくなります、うん、先月の半ばにやってきた、前回も少しお届けしましたこの台風14号、
はい、
西日本を、ね、直撃してしまった台風を思い出してくださいね、うん、初めの予想ではこの台風14号って西日本にやってくる頃には温帯低気圧に変わるでしょうという予想だったんですね、うん、
はい、
でこれがですね、あまりこう弱まることなく来てしまって、最終的には台風のまま西日本を通っていったというね、そういう特徴で、割とこれ珍しいんですよね。台風ではなくなって低気圧に変わりますっていう最初予測していて、それがあれ、そんなに弱まらないなってなって台風のままやってくるというのはちょっと珍しいことなんですが、まあ、いずれにしても台風のまま通っていきました。結局日本の東海上で台風ではなくなったんですが、でどういうなくなり方をしたかと、台風がなくなる時というのは2パターンありますと、弱い熱帯低気圧に変わりましたという場合と、今回のこの台風14号の場合のように温帯低気圧に変わりました、
温帯低気圧、
うん、2つの場合があります、
はい、
で熱帯気圧低気圧に変わるというのはね、もともと台風が弱まったものなので、熱帯低気圧自体もね、
うん、
別にそんな難しいものではなくて、どんどん弱まる方向なので、
はい、
普通に考えたらいいですね、
まあ、流れとしてはまあそういうものだと、
そうそう、普通の流れですよね、
はい、
で一方このね、温帯低気圧に変わるパターンなんですが、
はい、
これが実はちょっとくせ者でしてね、
くせ者なんですね、
注意していただきたいんです。
あらら、
で温帯低気圧 に変わる時ってどういうパターンかというと、
はい、
台風、もともとある台風の周りに前線ができ始める。
前線って雨が降るあの前
線。そうそうそう、寒冷前線、温暖前線のあの前線ができ始めると、はいはい、台風は、弱まった段階で温帯低気圧に変わっていきます。
はい、
うん、台風っていうのはもともと熱帯からやってきてますよね。
熱帯からやってきます。はいはい、うん、
なので、暖かく湿った空気の塊を持っています。
うんうん、
その台風が日本付近までやってくると、台風って渦を巻いてますから、
はい、
その渦巻きの中に日本付近にある冷たい空気が巻き込まれ始めます。
はいはい、
イメージ分けます？
分かります。
もともと暖かい空気だけだったのに対して渦巻きがあるから周辺の空気も巻き込みます。
はい、
割とそれは冷たい空気が含まれています。
はい、
もともと持っている暖かい空気と冷たい空気の間に当然境目ができますよね、どっかで。
うん、
でその境目が実は前線なんですよ。
はい、
冷たい空気と暖かい空気の境目が前線となります。で台風っていうのはもともと暖かいんだけども、うん、日本付近の冷たい空気を巻き込むようになると前線が できてしまいます。
できてしまう、
うん、まあ、温帯低気圧って言いますけども、これね、皆さんおなじみの天気図で描かれる低気圧、普通の低気圧と同じです、はい、ものは。
そうなんですか？
そうそう、だから正式には温帯低気圧って言うんですけども、まあ、普通の低気圧なんですね。
うん、
うん、だから台風が低気圧に変わりましたという言い方をしても間違いではない。
あ、そうなんですか。うん、
でその低気圧っていうのは、まあ、前線ができると。台風が弱まるときに熱帯低気圧に変わる場合と温帯低気圧に変わる場合、注意しなきゃいけないのは、繰り返しますが、温帯低気圧に変わる場合
注意しなきゃいけない。
なぜか、
はい、なぜか
台風と低気圧それぞれの好きな食べ物が違うんですよ。
好きな食べ物が違う、
比喩にしたら余計分かりにくいかな。
何が好きなんだろうって思わず、まさに梨とか栗とか出て
る。秋の味覚、
秋の味覚
ではなくて
違って、
台風の大好物って温かい海の水なんですね。
ああ、暖かいところから来てるから、
そう、
暖かいのが好き。
そうだから、うん、暖かい海水の上では台風はどんどん発達するわけです、
はい、
食べ物としてどんどんどんどん蓄えてエネルギー源取るわけですね。
はい、分かりやすい。
なので台風っていうのは熱帯の海で生まれるんですよ。
うんうんうん、
で一方温帯低気圧、まあ、いわゆる普通の低気圧の大好物は何かというと、
はい、
冷たい空気と暖かい空気両方。
両方、
そう、
あら贅沢な人ですね。
両方、それも両方ないと不機嫌になるっていう特徴があります、う
ん。わがままな、そうなんですか。
ややこしいやつでしょ、温帯低気圧ちょっとね。だから悪さするんですよ実は。そんなことないです
か。かわいそうに。
あの熱帯低気圧の場合ね、台風が熱帯低気圧に変わる場合っていうのは、もともと熱帯育ちの台風が日本付近にやってくるということは、大好物の温かい海水なくなるわけで、
はい、
あの熱帯に比べたら日本付近の海水温ってやっぱり低いのでね、
うん、
なので次第に元気なくなっちゃうんですよね、
はい、
だから普通にどんどんどんどん弱まっていく、これ普通のパターンね、
うんうん、
で一方その台風が温帯低気圧に変わる場合、普通の低気圧に変わる場合は、もともと持っている暖かい空気と日本付近の冷たい空気の両方が存在するために、暖かい空気と冷たい空気両方ある大好物でしょ、両方とも、
はい、
これが存在するということは、
うん、
低気圧はどんどん育っていくんですよ、そこで。また
なるほど、
低気圧として元気になって、また低気圧として発達していくっていう、
はあ、なるほど、
うん、そういうことになるんですね。
厄介ですね。
なのでその台風が弱まって、はい、温帯低気圧に変わりましたっていうふうに天気予報で言われたら、ちょっとこれはまだまだ油断できないなと、
うん、本当ですね。
温帯低気圧として発達して、うん、また大雨とか強い風をもたらす可能性あるなと、
はい、そういうことですよね、
うん、そういうふうに覚えておいていただきたいと思います、うん、
なるほど。
ちょっとお勉強チックになりましたが、
はい、あ、学びました、
はい、ぜひね、これから先の台風情報を使う時の参考にしてください。
はい、
はい、ここで1曲お届けしましょう。
バンプオブチキンで七色。
信じたよ、きちんと前に進んでるって。よく晴れた朝には時々一人ぼっちにされちゃうから、矢印みたいな正しさと 手が笑ってくれるわけじゃないけど、それでもいい、これは僕の旅。夕べの雨のことなんか覚えていないような、お日様を夕べできた水たまりが映して、キラキラキラキラ息をしてる。高く遠く広すぎる空の下、おはよう僕は昨日からやってきたよ。なくせない記憶は傘のように、カバンの中で出番を待つ。手探りで今日を歩く今日の僕が、あの日見た虹を探すこの道を、疑ってしまう時は教えるよ、あの時の心の色。
バンプオブチキンで七色をお届けしました。
はい、今日はね、今はシーズン台風のお話ですけれども、台風の動きがですね、最近変なんですよ。
変なんですか？
今までにない動きをしている。あの、全部が全部ではないんですけども、そういう台風が増えてきているんですね、うん、で今年のですね、7月の28日午前6時前に台風8号が宮城県の石巻市に上陸しました。
はいはいはい、うん、
さらにこの前の台風14号、先月の17日の夜の7時前に福岡県の富津市付近に上陸しました、
うん、はい、ありました、
うん、上陸した場所が宮城県と福岡県で、実はですね、台風が宮城県と福岡県に、あの、2つ同時というわけではなくね、それぞれの県に直接海から上陸するのは昭和26年の台風の統計開始以来初めてのことでした。
すごいことだっていうことですよね。
そう、あの、うん、関西の場合は台風って、例えば和歌山県に上陸とかね、
はいはい、
四国の、まあ、徳島県とか室戸岬付近上陸とかよくありますよね、うんうん、
いい、
でそういうところはよく上陸するんですが、宮城県と福岡県、宮城県に今まで海から上陸した台風はなかったと、
うん、
福岡県に直接海から上陸した台風はなかったと、うん、ちょっと変でしょ、動きが。
なんかね、
うん、
だって、はい、
昭和26年の統計開始以来ですよ、長い観測の中で初めてのこと、あの、台風というのは、うん、あの、まあ、自分の力でもどんどんね進んで動いていくんですけれども、日本付近にやってくるときは偏西風という強い西寄りの風に流されることが多いんですね、
はい、
でその偏西風の異常によってちょっと上陸する場所が変わったりとかね、それから偏西風は弱まったり蛇行することによって、本来だったら西から東に台風が進むのに東から西に進んでいく台風、なので台風の動きというよりも風の流れ自体もちょっとおかしくなっているんですっていうのが今の流れになっているんですね。
これどういうことなんですか？これ本当教えていただきたいです。
そうで、これ原因がなぜ、その偏西風がなんで変な動きをするのかとかね、変な蛇行したりね、弱まったりするのかっていうのは、なかなかそれはあの、これですっていう一つの原因には定められない。いろんな要因が絡んでいて、その中の一つで例えば地球温暖化であるとかね、あの、そういうのももちろん影響してきてるんだと思います。
やっぱり温暖化の影響もある、
まあ、このあたりもね、もし詳しく、あの、また新たな研究、ね、成果が出たらね、この番組でもご紹介したいと思うんですけども、
ぜひ、
うん、とにかくおかしくはなってるということですね、
ね、
うん、でですね、
はい、
まあ、とはいえやっぱり台風ってね、台風情報って天気予報でやるぐらいなので、動きを予測しなきゃいけないと。で、あの、気象庁は台風の進路予想というのをやってますね。前回でもその話をお届けしましたが、
うん、
じゃあね、気象庁のその台風の進路予想の精度、
はい、
当たり具合というのかな、
ええ、
的中率どれぐらいなのか、
うん、どのくらいなんでしょうか。
どうですか、台風情報当たると思います？
いや、もう最近
そういう感じしてます。
うん、最近っていうかね、もう本当にそんな言い方もなんなんですけれども、うん、専門家の方に、
いえいえ、
いや、もう本当的中してるなって最近ずっと近年思います。
あ、そうです、
おっしゃった通りになってるなって、
あの、ありがとうございます
本当にでも偉そうにね
私が予測してるわけじゃないですけども
いや、
あの、日本の台風の進路予想の技術はね、もう本当に世界でもトップレベルでなので、これは自信を持てる。
やっぱりそうなんですね。
びっくりする。どれぐらいそのね当たるかということを、あの、ちゃんとね、気象庁は気象庁として 当たっています、これぐらい当たってます、またはちょっとそれでもないっていう情報は統計データとして持っているんですね。調べました、気象庁のホームページで。24時間後の台風の中心、ね、予測ね、24時間後の予測、台風の中心の実際と予想の誤差を見ると、1980年代はだいたいその誤差が200キロぐらいあった。
あ、結構あったんですね。
でこれ直線距離で考えると、西日本で当てはめると大阪から広島県の尾道あたり、これがだいたい200キロぐらいなんですよ。これぐらい誤差があるって結構大きいですね、
うん、結構ね、
うん、これが1980年代の台風の進路予想の、精度でした、
はい、
その後一気に精度が上がりまして、
うん、
一番最新のデータ見ますとね、予想誤差は74キロに縮まっております。
おお、すごい、
すごいでしょう。
すごいです。
なので進路予想の精度はどんどんどんどん今期上がってると。
ねえ、うん、いやすごいな。
で次の台風が来た時ね、その進路予想図、まあ、テレビでも新聞でもいいので見ていただきたいんですけども、台風が近づけば近づくほど予報円の大きさがめちゃくちゃちっちゃいです。
そうなんですよ。
でしょ、
はい、最近それを富に感じてまして、私も
これはね、あの気象庁を代理して胸を張りたいと思うんですよ僕は。
いや本当素晴らしいなと、
うん、
ね、でもあの思わずやっぱり丸があるとですね、それを大きさじゃないと思っててもなんかそんなこともね、また頭の中でよぎるんですけど、うん、そうなんです、だんだん最近ちっちゃいんですよね。
そう、予報円が小さいということは、はい、あの辺りに行くよっていうその幅が狭いということなので、うん、非常に精度も高い予想になってるって、
ね、いやそれはすごく感じます最近、
うん、
はい、
まあ、またとはいえという話なんですが、はい、そのやっぱり最近台風の動きがおかしくてね、
うん、
あの最近のその台風の傾向、まあ、コースがちょっと変わってきてるっていう話をさっきしました、うん、
はい、
まあ、それをうまく予想はねとりあえずは今できているんですけども、で原因はやっぱり温暖化の影響、
やっぱりそうですか、うん、
でじゃあちょっと観点を変えて、
うん、
温暖化が進むとどうなるか、台風がねという予測がありまして、うん、
はい、
今の予測では台風の数はあまり変わらないという予測があります。
あ、そうなんですね。
台風の個数はね、
個数は、
うん、でやや減る傾向かもという結果もちょっと出ているんですね。
そうですか。
これはちょっとほっとする情報、
ほっとします
ですよね、
はい、
だけれども、
うん、
温暖化がどんどん進むと数は減るとはいえ海水の温度上がってしまうので、温暖化でね。
あ、そうですよね。
なので暖かい海水が自分のね、うん、大好物という台風はやっぱりね強くなる傾向なんですよ、
う
ん、
あら、そうなんですね、うん、
ということは台風が強い勢力のまま日本列島にやってくる可能性、これは高まります、
うん、
まあ、個数は減る予想でもあるんですが、もし台風ができてしまったら日本にやってくる台風はやっぱり強い、今まで以上に、または日本付近で突然台風が発生する可能性がある
ということもあるんですね。
その傾向は強まるということですね。
なるほど、
うん
うん、
まあ、なので繰り返しますが、10月にやってくる台風はね大きな被害をもたらすというのが最近の傾向なのでね、
うん、
もうしばらく台風シーズンね続きますので注意していただきたいんですが、
はい、
最後にねこれも最新情報です。台風専門の総合研究機関が全国で初めて実は今月からできました、スタートしてます。
そうなんですか。
台風科学技術研究センター、台風専門の総合研究機関、
すごい、
これが横浜国大に開設されました、今月から。
そうなんですね。
でこれはね産官学の垣根を越えて研究者らが所属しております。
素晴らしいですね、
うん
うん、
で新たな知見を集約共有しながら防災減災を目指すという目的です。でね、その中身なんですが、
はい、
台風を制御利用する未来を見据え、
ん、
メンバーには気象学や防災だけでなく
、はい、
エネルギー科学、航空機や船舶開発の専門家も参加なんだそうです。
いや、なんかそれちょっとすごいね。
もう一回言いますよ、はい、台風を制御利用する未来を見据え、
すごい、
台風を制御して利用するという方向、
うん
を打ち出しているということなんですね。
なんか素晴らしいですね。
これは今までにない動き、ね、目立った動きではないですよね。
そうですよね、
うん、その台風を制御するって自然をねちょっと制御するという意味もやっぱり出てくるので、
はい、
ちょっとこうどうかなっ って思う、ね、面もあるんですけども、やっぱり被害大きいのでね、やってきてしまったら ね、これ台風を制御できたらなかなか有益ではあるかなと。
有益ですよね、うん、
それから台風ってすごいエネルギーを持ってますのでね、まあそれがうまく利用できたらいいなと、ね、今月から開設されました台風科学技術研究センター、これから研究がどんどん進めてね、まあ、定期的に何かの発表があると思いますので、この番組でもねまたご紹介したいと思います。いや
本当です。はい
はい、今日も台風のお話、10月は大きな台風をやってくる可能性がありますのでご注意ください。台風のお話でした。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで皆様からのお便りを紹介したいと思います。たくさんいただきました。
そうなんですよ、ありがとうございます。はい、まさきさん、荻野さん、はじめまして、こんにちはといただきました。
はい、
ケイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ラジコでこの番組を知っていただいたみたいなんですが、本当に興味のある内容が多くて毎週楽しみに拝聴しています。うん、というのは、私は息子が小学校の時に、PTA のクラブみたいなのがあって、エコクラブに加入したことから環境問題に危機感を持ち始め、まあ、行政、企業、市民、市民団体、教育機関の連携する協議会に参加して、子ども園の環境啓発教育、これをさせてもらってますと。で、なんとですね、防災への関心も高くなって、まあ、お仲間とね、私を含めて8名っていただいてますけど、防災士になったそうなんですよ。
はあ、
すごい、ねえ。で、減災講座も始めてますと。で、環境問題と災害についてはつながりが深いことを感じていますね。子どもたちに綺麗な地球を残すことを目標に日々頑張っています。まあ、様々なテーマでお話しくださるこの番組は勉強になります。楽しみにこれからもしてますというメッセージを。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかその環境問題とね、災害って結びつきにくくて ね、その台風が非常に発達して大きな被害をもたらしたのは、実はその温暖化とすごく関係があるっていうのは、まあ、最近少しずつね認知され始めましたけれども、両方しっかりと対策をしなきゃいけないと。まさにこの K さんは実践されてる
わけですね。実践されてますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんな風にいろいろメッセージもいただいてますが、これからもいただきたいですね。嬉しいです。
はい、はいはい、お願いします。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西、まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。
また、私はこんな取り組みをしてんだけれど、とかね、こんな環境問題が実は身近であるんだけど、みたいな話もぜひいただきましたらね、
本当に、
まあ、コロナ禍ですけども、ぜひできたら取材とかも行きたいですし ね、実際にね、その場に行ってもみたいのでね、ぜひお便りお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺で皆さんお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。